Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日のダイレクトタッチ、こちらのトピックに対してごっちゃんは、オンラインプラットフォームは AI とも相性が良いと思われるために、仕事を探す側、求職者側は自分の適性を確認する。反対に、採用側は相手のスキルや適性を見抜くために AI を活用する場面が増えるのではないかと感じました。 M さんは海外勤務の頃、人材斡旋会社からの紹介でマネージャーを採用するケースが多かった。今回のリンクトインスタイルが出てきた背景は、もしかしたら企業側は斡旋会社に高い手数料を払うことに疑問を持っていたのでは、そんな風に感じました。雨の千春さん、採用に関して日本ではまだまだ転職斡旋会社を通した中途採用の方がメインかと思います。ただ店舗と消費者の関係はダイレクトタッチに移行しているなと感じています。以前は食べログやグルナビなどのグルメサイトを利用することが多かったのですが、最近は Google マップや Instagram などを通して直接店舗とつながり予約することができるようになりました。なるほど、他の分野でダイレクトタッチ進んでいるかもしれませんね。カニッシーさん、大学3年4年になるとせーのでみんなが就活モードに入り求職を始める。当時はこんなシステムに違和感を抱いていたことを思い出しました。とはいえ、そんな自分もその仕組みに乗っていたわけですから、今となっては双方にとって効率的な方法だったと思います。ただ一方で、その仕組みや転職サイトのような型にはまった方法では選択肢に限りがあるのも事実です。私の知人に履歴書を持って直接訪問先に行って自分を売り込むという人がいました。その知人を見て、なぜ自分にはそのような行動が取れないのか、改めて考えてみると、自分に対する自信のなさ、既成概念の強さを思い知らされました。それでも考え方を少しずつでもいいから変えていきたい。そのための行動の一つが、このシグナルコメントだと思います。少し大げさかなと思いますが、そんなことはありません。1日12分だとして、週に1時間はこの取り組みに当てていることになります。年間ではなんと50時間。塵も積もれば山となる。スマホゲームをしているよりもはるかに私にとっては大切な時間です。カニシーさん、ありがとうございます。1972東京さん、昔名刺を忘れて先輩の商談について行った時、名刺を忘れるとは武士が刀を忘れて戦場に行くようなものだと、こっぴどく叱られたことを思い出します。ただ最近、海外の方と仕事をする機会が多いので、彼ら、名刺を持っていないんですね。最初の頃は名刺をもらえないので、仕事がしにくいなと思っていたのですが、最近、リンクトインがその問題を解決してくれることに気づきました。なるほど。名刺代わりということになりますね。デバイスとプリンターさんは今回のシステム、個人的なやり取りというのはメルカリ的なものですねと。個人間のやり取りでは詐欺などに悪用される懸念もあるかもしれない。そうですね。デバイスとプリンターさんはむしろ信頼できる筋からの紹介、こちらに重きを置かれているようです。チーミーさんは、3年前に初めて転職をした時、製造業から IT 企業のエンジニア、大幅なジョブチェンジを目指してエージェントの方に相談したところ、かなり難しいですねとのコメントをいただき、現実を目の当たりにしてかなりへこんだことを覚えています。そんな時、チャンスを見出してくれたのが Wantedly というサービスです。自分オリジナルのポートフォリオを作成し、興味のある企業に直接連絡することができます。なるほど、もうすでにあるんですね。日本版のリンクトイン。チーミーさん、ありがとうございます。ストレンジカメレオンさん、私もチーミーさんと同じように Wantedly People を利用しています。いらっしゃるんですね。そしてサルソウルさん、今年から10年ほど前に UK にある海外本社に出張で行き、 HR 人事の方とお話をする機会がありました。 HR の方曰く、もうすでに当時からリンクトインを使って採用しているよという話をされていました。やはり海外はそうなんですね。そしてオレンジさん、求職というと失業してハローワーク一択だった昔に比べると、自分の意思でやりたい仕事につける選択肢が IT の技術の発達で増えたんだなぁとしみじみ感じます。優秀な人材確保はどの企業でも喫緊の課題だと思います。オレンジさん、ありがとうございます。さあ、今日は11月16日の木曜日、今日のトピックの方に移っていくことにしましょう。
Sodium batteries are coming.
Sodium、 ナトリウムですね。
Sodium batteries are coming.
ナトリウム電池が来るよということです。
どこに来るの？
ビリ君、まず4年前に時計の針を戻してみましょうか。
4年前？僕は何歳だったんだろう？
あまり変わってないわね。
For years ago, the Nobel Prize in Chemistry was given to the creators of the lithium-ion battery.
ノーベルプライズですね。4年前、Chemistry、ノーベル化学賞はリチウムイオン電池の開発者、クリエイターたちに送られました。これはトピックとしても皆さんに紹介しましたね。2019年の10月29日の回ですね。リチウムイオン電池開発者ノーベル賞を受賞というタイトルでした。そしてこのリチウムイオン電池、この技術は瞬く間にクイックリーに
This technology quickly became a part of our daily lives.
我々のデイリーライフ、日常生活の一部になりました。
This technology quickly became a part of our daily lives, powering phones, laptops, electric cars, and even contributing to the electrical grid.
いろんなところに使われるようになったんだね。
そうですね。
Powering phone、 携帯電話の電源だね。それからラップトップ、ノートパソコンのことだね。電気自動車や
Powering phones, laptops, electric cars、
それから electrical grid、 送電線、送電網にもContributing、 このリチウムイオン電池は貢献してるんだね。
And even contributing to the electrical grid。
そうですね、それ以外にも
It was seen as a solution to combat climate change。
Climate change、 気候変動と combat、 コンバットですね、戦う、気候変動と戦うためのソリューション、解決策とも、このリチウムイオン電池は見なされていました。
リチウムイオン電池ってすごいんだね。
そうなんですね、ただ
But there are drawbacks。
Drawback、 欠点もあるようです。
まあみんな長所や短所持ってるからね。でその drawback ってどんな欠点なの？
Lithium along with cobalt and nickel、
リチウムはコバルトやニッケルとともに
along with Lithium along with cobalt and nickel which are also used in these batteries are in limited supply。
電池に利用されていますが limited supply、 供給量がリミット、限られている。
そうなんだ。
そこで登場するのが
That's where sodium comes into play.
Sodium、 ナトリウムの登場ということですね。 That's where sodium comes into play。 この come into play で作用し始める、まあ動き出すということですね。この sodium、 ナトリウムは
Sodium is now being seen as a cost-effective alternative.
Sodium は今 being seen、 見なされている。なんだと Cost-effective alternative、コストエフェクティブな、費用対効果の高い代替品、リチウムに代わるバッテリーとして注目されているんです。
Sodium is now being seen as a cost-effective alternative to lithium for batteries.
価格も随分お安いみたいね。
It's much cheaper, costing just about 3% of what lithium does.
わずか 3%。リチウムの 3% ほどなのね。お安いわ。
Costing just about 3% of what lithium does.
しかも、sodium、ナトリウムは
Plus, sodium is abundant and doesn't require expensive materials like cobalt and nickel for manufacturing.
Sodium, natrium は豊富なんですね。
Sodium is abundant.
資源が豊富で、コバルトやニッケルのような高価な素材も必要としない。
And doesn't require expensive materials like cobalt and nickel for manufacturing.
中国はこのソディウムの技術をいち早く取り入れているようですね。
China has been quick to embrace this technology.
中国は quick to embrace.Embrace はよく登場しますね。受け入れる、採用するということです。
China has been quick to embrace this technology.
ニューヨークタイムズの報道によると、
The New York Times reported that China aims to dominate the next big advance in batteries.
どうやら中国が dominate、 支配する、次のバッテリー、次世代の電池技術を支配するということを、
China aims to dominate the next big advance in batteries.
China aims、 エイムしている、目標としている。ニューヨークタイムズはそう報じました。中国のセントラルサウスユニバーシティの学生は
Students from Central South University in China are working on sodium battery projects for international companies like Germany's BASF。
中国の学生は BASF、 ドイツの総合化学メーカーですね。もう150年以上の歴史を持つ企業です。ここでナトリウム電池の開発プロジェクトに加わっているんです。
Students from Central South University in China are working on sodium battery projects for international companies like Germany's BASF.
そして
According to reports, 36 Chinese firms are either producing or researching sodium batteries.
36の Chinese firms、 中国企業がナトリウム電池の生産または research、 研究を行っていると 報じられています。
According to reports, 36 Chinese firms are either producing or researching sodium batteries.
そして中国にある世界最大手の電気自動車用のバッテリーメーカー CATL。
CATL, a Chinese company, is leading the way.
中国企業の CATL が lead the way。その分野の先頭を走っている。
リードしてるんだね。
まあこれアメリカの企業も
In the US.Companies are also getting involved.
アメリカの企業もナトリウム電池に参入し始めているようです。
Fluor Corporation in Texas.
テキサスのフローコーポレーション。こちらは
Fluor Corporation in Texas is collaborating with Sweden's Altris AB.
コラボしたんですね。スウェーデンのアルトリス AB。こちらと協業、協力して世界初の
The world's first large-scale sodium-ion battery factory.
ソディウム電池、ナトリウム電池の大規模な工場を建設しているんです。
Fluor Corporation in Texas is collaborating with Sweden's Altris AB to create the world's first large-scale sodium-ion battery factory.
ナトリウム電池の開発に皆さんしのぎを削っているようですね。さあそれではここで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。実際ナトリウム電池は携帯電話や電気自動車に利用することができるんでしょうか。まあそんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Sodium batteries are coming. For years ago, the Nobel Prize in Chemistry was given to the creators of the lithium-ion battery. This technology quickly became a part of our daily lives, powering phones, laptops, electric cars, and even contributing to the electrical grid. It was seen as a solution to combat climate change. But there are drawbacks.Lithium, along with cobalt and nickel, which are also used in these batteries, are in limited supply. That's where sodium comes into play. Sodium is now being seen as a cost-effective alternative to lithium for batteries. It's much cheaper, costing just about 3% of what lithium does. Plus, sodium is abundant and doesn't require expensive materials like cobalt and nickel for manufacturing. China has been quick to embrace this technology.The New York Times reported that China aims to dominate the next big advance in batteries. Students from Central South University in China are working on sodium battery projects for international companies like Germany's BASF. According to reports, 36 Chinese firms are either producing or researching sodium batteries. CATL, a Chinese company, is leading the way. In the U.S., companies are also getting involved.Fluor Corporation in Texas is collaborating with Sweden's Altris AB to create the world's first large-scale sodium-ion battery factory. But are sodium batteries ready for use in our phones and cars? Probably not yet. They are currently bigger and heavier than lithium-ion batteries. However, they hold promise for other applications like grid storage and powering heavy vehicles like trucks and ships. Ongoing research is looking to improve sodium batteries.New materials are being developed that can store more sodium ions, increasing the voltage output. This could eventually lead to better electric car batteries. So, it won't be surprising if sodium becomes the preferred choice for batteries in the near future.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。リチウムイオン電池に代わる新しいナトリウム電池。後半も続けて見ていくことにしましょうね。
But are sodium batteries ready for use in our phones and cars?
という質問ですね。ナトリウム電池、sodium battery、これは ready for use なのか、利用できるのか。
But are sodium batteries ready for use in our phones and cars?
携帯電話や自動車に利用できるのかって、できるんでしょ?
Probably not yet.
そうなの? どうして?
They are currently bigger and heavier than lithium-ion batteries.
そういうことなんだね。ナトリウム電池はリチウム電池に比べて bigger and heavier。重くて大きいんだ。
携帯電話が大きくなっちゃうわよね。
ただ、
However, they hold promise for other applications like grid storage and powering heavy vehicles like trucks and ships.
大きいところには使えるね。grid storage。これは送電線を通る余った電力をリチウムイオン電池に蓄える。これがグリッドストレージだね。
そうですね。今回はナトリウム電池ということになるんでしょうね。まあそれ以外にも船舶や大型のトラック、こういったところには重くて大きな ナトリウム電池を使うことができそうです。
They hold promise for other applications like grid storage and powering heavy vehicles like trucks and ships.
そして現在、このナトリウム電池、ソディウムバッテリーの improve、改良が検討されています。
Ongoing research is looking to improve sodium batteries.
Ongoing research ですからね。そして今、新素材、new material が develop、開発されているようです。
New materials are being developed that can store more sodium ions, increasing the voltage output.
この新しい素材で、より多くのナトリウムイオンを store、蓄え、
that can store more sodium ions.
そして、ボルテージ、電圧を increase、高める、
increasing the voltage output.
そんな新素材の開発が行われているようです。
New materials are being developed that can store more sodium ions, increasing the voltage output.
そして、eventually、最終的に
This could eventually lead to better electric car batteries.
Eventually には最終的にはより良い電気自動車用のバッテリーに lead つながる可能性がある could 可能性がある
This could eventually lead to better electric car batteries.
したがって
So it won't be surprising if sodium becomes the preferred choice for batteries in the near future.
まあこのような開発が行われていますし将来的にナトリウムがPreferred choice バッテリーとして選ばれるそんな近い未来が来ても
It won't be surprising.
不思議ではありませんということで今日はナトリウム電池について見てきました
ねえマトさん一つだけ苦情があるんだけど
ビリ君何ですか
今回出てきたナトリウムだけどさなんで英語ではソディウムなのナトリウムでいいじゃん
それを私に言われてもまあナトリウム元素名は Na ですよねこれもともとドイツ語なんです。なので、英語ではソディウム。面倒かもしれませんが、そのように覚えてください。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Sodium batteries are coming. For years ago, the Nobel Prize in Chemistry was given to the creators of the lithium-ion battery. This technology quickly became a part of our daily lives.Powering phones, laptops, electric cars, and even contributing to the electrical grid. It was seen as a solution to combat climate change. But there are drawbacks. Lithium, along with cobalt and nickel, which are also used in these batteries, are in limited supply. That's where sodium comes into play. Sodium is now being seen as a cost-effective alternative to lithium for batteries.It's much cheaper, costing just about 3% of what lithium does. Plus, sodium is abundant and doesn't require expensive materials like cobalt and nickel for manufacturing. China has been quick to embrace this technology. The New York Times reported that China aims to dominate the next big advance in batteries. Students from Central South University in China are working on sodium battery projects for international companies like Germany's BASF.According to reports, 36 Chinese firms are either producing or researching sodium batteries. CATL, a Chinese company, is leading the way. In the U.S., companies are also getting involved. Fluor Corporation in Texas is collaborating with Sweden's Altris AB to create the world's first large-scale sodium-ion battery factory. But are sodium batteries ready for use in our phones and cars? Probably not yet.They are currently bigger and heavier than lithium-ion batteries. However, they hold promise for other applications like grid storage and powering heavy vehicles like trucks and ships. Ongoing research is looking to improve sodium batteries. New materials are being developed that can store more sodium ions, increasing the voltage output. This could eventually lead to better electric car batteries.So, it won't be surprising if sodium becomes the preferred choice for batteries in the near future.
作家の天童新太さんが AI 時代に人間はどうなっていくんでしょうかという問いに対してこんな回答をされているんです。AI 時代に人間は何をすべきなのか、何ができるのか、その答えは人を愛すること、パートナーを、子供を、親や祖父母を、あるいは孫を、友達であったり仲間たちを、時には困っている隣人を直接は知らないけれども苦難にあえいでいるそんな人たちを愛すること愛するというのはあえてわかりやすい言葉に言い換えると自分がその人のために損をすることを厭わないその人のためなら自分の大切な時間を削ることを 厭わない。経済的に援助することも、時には自分の血液や内臓の一部を提供すること、最終的には命を投げ出すことも厭わない。それが愛です。 AI にはこれはできません。 AI が台頭する時代、人のために損をすること、そこに人間の価値があり、美しさ、幸せがあると天道さんおっしゃっています。人間だけができることは人のために損をすること、人を愛すること。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。